を当たり前にする産業整えメソッド。こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。信子さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、もう2025年がもうそろそろ終わるというね、もう12月末にやってまいりました。
本当です ね、12月もあっという間に今日になってしまってね、本当に早いです。
早いです。まあね、もうこの時期、もう12月に入ってから、まあそんな方もいらっしゃるでしょうけど、今年の振り返りみたいなのやっぱり皆さんされますよね。
そうですね、した方がいいと私は思っています。
なるほど。やっぱりこの振り返りにも何かこうポイントがあるんですか、みこさん。
そうですね、私たちって、まあ、振り返りっていう言葉を、まあ、最近はよく聞くし使うかなと思うんですけど、うん、学生の頃は結構反省っていう言葉で言われてたことが大きいかなと思うんですけど、いかがでしょうかね。
うん、反省ですね、まさに。
そうで、反省って聞くと結構嫌な印象ないですか。
はい、なんか何でしょう、反省文を書くとか、なんかそう、なんかマイナスなイメージがあります。
そう、なんか悪いことしたから反省しなさいみたいな感じで言われたり、反省文を書けって言われたりね、うん、なんか悪いことしたら反省するっていう、こう、結構学生の頃って、あとまあ、お父さんお母さんから反省しなさいとか、反省になってないな、みたいな言われて、なんか、もれなくやっぱり悪いことに、つきものが反省って感じがしません？
こういうイメージです、本当に。
ありますよね。ね、だから、その、振り返りっていう言葉を使った時にも、反省と同じで、嫌だなーって思う人って結構いらっしゃるんですよね。
あれができなかったなーとか。
あ、そうそうそう。
うん、ありますね。
そう、なんか、あ、失敗しちゃったっけとか、あれやってないやー、ダメじゃんとか、なんかこう、マイナスのことを振り返るみたいな感じなんですよね。で、反省って、どっちかっていうと、こう、できなかったことを改善するみたいなイメージがすごく強いと思うんですね。やっぱり。で、言葉の意味もそうだと思うんですけど、振り返りって、振り返るって感じなので、いいことも悪いことも振り返るだけなんですよ。なので、うん。どんなことがまずあったのかっていうことを自分が捉えるってことが大切。だから、いいも悪いもいろいろあったじゃないですか。で、いいとか悪いとか決めてるの誰ってことなんですよ。私。
はい。
誰かに、ね、ダメじゃないかとか、ね、良かったねとか言われることもあるけど、最終的にそれをいいとか悪いとかにしてるのは私なんですよ。
そうですね。私以外の誰でもないですね。
そう。なので、まず、その自分がね、なんとなくいいと思ってたり、悪いと思ってたこと、何でもいいから、とにかく書いた方がいいんですよ。ね、例えば、2025年全部だったら、例えば1月はね、どんな月だったかなとか、こんないいことあったな、あ、でもここは、ちょっと今一つだったなとかね。うん。で、その時に、ダメじゃないかとか、この感情をこう乗せたりとかしなくていいから、事実を淡々と書いてくれれば別にいいわけですよ。
ああ、どうしてもなんかこう感情乗せ
て、うん、感情が、そう、入りますよね。ねああ、ダメだったなーって、ああ、嫌だなーとか、悲しいなーとか、辛いなーって、こう、つい嫌なことって思っちゃうけど、そうじゃなくって、事実をこうだったと。うん。例えばなんか、皆さんだったらどんなことだろうな。例えば1月ね、新しい計画を立てて、1年スタートしようと思って手帳を買ったのに、1月の5日で終わっちゃったとか、こういうことがあったかもしれないけど、終わったっていう事実だけ書いてくれればいいわけ。で、終わってダメだろお前はみたいなことを書くと嫌になっちゃうから、ね、ダメとかいいとかはまたそこで判断しないで、終わっちゃったでだけ。良かったことは、とりあえず手帳を買ってスタートしたっていうのがいいことだったり、終わったっていう事実があってとか、例えば1月は新しい挑戦をした。でもその挑戦したけど、 なんかすごいそれが辛かったとかね、もう辛かったっていうのも感情だけど、その自分がこう、そのこういうことがあったってことをとにかく書いてもらえばいいですよ。ね、2月はどうだったかとか、ね、3月はどうだったかとか、なんかそんな風にね、月を追って2025年を振り返るっていうことを、まずは書いてもらって、で、良かったことも悪かったことも、もっと良くするには、どうしたらいいかなって、より良くするにはどうしたらいいかなっていうのを考えてもらう。いいことは良かったんだよ。だけど、さらに上に高めに行くには、もっとどうなってたら良かったかな。良くなかったことが、もうさらに良くなるには、どうしたら良かったかなみたいな。例えば、1月の5日で終わっちゃったら書くのがね、どうやったら続けられたんだろうっていうのを書いて考えてみる。たら、なんか、たくさん書こうと思ってたから、だんだん書くのがめんどくさくなったから、一つだけ書けばいいやとか、もう毎日は無理だから、一週間に一回にね、まとめて書こうとか、なんか、どうやったら自分が続けられたのかっていうのを考えて書いてみる。これこそが振り返りなんですよ。
ああ、そこまでが振り返りですね。
そ
ああ。
したら、今年それやればいいだけじゃないですか。
確かに。来年は、じゃあこうしようという自分で決めたやり方で。
そう。2026年の1月、手帳を開始したら、こういう書き方をしたら、私は続くと思ったんだから、それをやればいいよねっていうふうになりますよね。
本当ですね。いや、なんか振り返りっていうと、なんとなく今年1年どうだったですかって、なんかいろんなね、場所で聞かれるじゃないですか。そうするとなんか、こう本当に勝手に何も考えずに、なんとなくのイメージで、あ、こんな年でしたねっていうにとどまってたんですよね。なんですけど、やっぱりこう改めて事実を挙げるっていうのは、書き出してみるっていうのは、やったことないので、ちょっとい
で
い。
すよね。そういうの書いてみるとね、あ、どんだけ私頑張ってきたかってわかると思いません？
確かに。
だって1ヶ月って結構いろいろあるじゃないですか。
ですよね。
ね、やったこともたくさんあると思うし、新しい挑戦もしたかもしれない。でもちょっと止まった時もあったかもしれない。ね、できなかった時もあった。体調の悪い時もあったかもしれない。家族が体調が悪くて、自分が一生懸命看病したりとか、送り迎えしてあげたりすることもあったかもしれない。そんなのも全部自分がやってきたことじゃないですか。それを一つ一つご自分で認めていくって、すごい大事ですよね。
そうですね。これはみーこさんは、こう、例えば、こう、2025年の手帳に書いていきま
あ、
す。
そうです、そうです、そうです、そうです。
いいですね。これは、なんか、すごい自分を褒めることができそ
そう、たくさん、本当に頑張ってきたからね、今年一年。そして今年一年、たくさんいいこともあったし。そして、まあ、今年一年を一言で表すなら、まあよくあるけどね、なんていう字になるかとか、なんていう言葉になるかとか、そんなのも自分でタイトルをつけてみるっていうのもいいんじゃないかなと思うんですよね。すごくたくさん頑張ったんだったら、その頑張ったっていう感じでもいいし、ね、挑戦っていうしたんなら挑戦でもいいし、すごく変化があったら変わるっていう字でもいいし、なんか自分にこう、一年間通したら思うことがあるでしょ？で、その上で来年はどんな年にしたらすごくいいかなって思ったら、また来年の計画とかを立てればいいし、で、もちろん、振り返りをしたと同時に、2026年、どんな年になりたいかって、やっぱり計画もすごく大切だから、本当は大きい人生の目標が、から逆算して、2026年はこんな年。だから、毎月、1月はこういうことして、2月はこういうことしてっていう計画がね、立てられてると、ベストだと思います。でも、まあ、このタイミングで、今日のタイミングでそれができなくても、1月のお休みの時に、改めてね、そういう計画をするっていう、そういう時間を持っていただくといいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ぜひね、皆さんも反省ではなくて、こうフラットな気持ちで1年を振り返るということをやってみていただきたいと思います。みこさん、本当に今年もありがとうござい
こ
ま
ちらこそありがとうございました。
した。
とっても楽しかったです。
もうこちらこそ、
は
とって
い。
も毎回楽しかったです。 また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ皆さん、皆さんも良いお年を。
はい、良いお年を。
ありがとうございました。
ありがとうございました。